天の槍兵という話なんですが、まあ、これは外伝でございまして、いろんな説がございましてね、直使強役という役、これ天の槍兵という方が受けたまったそうでございます。将軍が召し上がる料理をいろいろこさえて作って差し上げる、これがまあ強役というわけでございますが、あの吉良上野介が今日はこういうもんだよ、ああいうもんだよということを天の槍兵に教えたりなんかしてたんですな。ところがこの大石蔵之介義男、浅野匠の神、この料理は知らなかった、あくまでも説でございますけどもね、まあ、このため意地悪をされた。それからあの経済戦争でございまして、晩州阿公、今でも阿公城がございますが、いい賞が取れたんだそうですね。江戸時代というのは歯を磨くときには必ず歯磨き粉なんてはございませんから、塩を使ってやった。まあ、そのためにこのいい塩が取れるというので、吉良上野介があの阿公の塩を欲しがった、塩を欲しがったというよりも塩田法、製法を欲しがったという説があるんですが、ところが浅野匠の神は嫌だと言って断った。だから意地悪をした。だからあの大廊下でもって浅野匠の神と吉良上野介が人情になってしまった。その時に500石を頼むっておりましたのが、お客様ご存知の通り、後ろから羽がいじめいたしましたね、立川よそ兵衛でございます。この方は500石でございますが、説でございますよ、後ろから押さえたために500石を捨てて5000石手に入ったって言うんですね。で、我々も後で調べましたら、別にその時代に生きているわけじゃございませんから、なんで浅野様という方はねえ、あの大廊下、私もあの江戸城のところに行ったことありますよ。ここに昔は大廊下があったんですよ、大きな松の絵が描いてあった襖があって、ここでもって勝川よそ兵が伝柱でござる伝柱でござる伝柱でござる押さえて、浅野匠の神を押さえて、吉良上野介之助が七日間も入って烏帽子大門というのをつけて真っ向から切りつけたって。今考えたらね、浅野様という方はあんまり頭いたらじゃないですね。何か私はじーっと目をつぶっておりました。ああ、向こうから吉良様がチャッチャッチャッチャッチャッと出てきたんだ。こっちから浅野匠の神が烏帽子大門つけて中々も湧いて、チャッチャッチャッチャッチャッと出てきたんだな。この野郎、塩田汚さないから、ね、今で言えば仕分けみたいなもんでございますよ。ね、それから水の治療だとか、それからですね、館内用水だとか緑、こういったものも江戸時代からあったんですよ。ですから仕分けじゃないかなという感じでございましてね。まあ、ツッツッツッと現れた。そこで吉良上野介之助に目当てて、浅野匠の神が、あの例の秋葉原事件と一緒でございますよ。吉良ガガッと刺せば、ねえ、これジョークでございますよ、ブラックジョークでございますよ、刺せば一命取れたかもしれないんですが、長袴を履きましてですよ、烏帽子大門というのを捨てまして、長い鳥を打ち帽子をかぶりましてね、小さかったな、小刀とは言わない、小さかったのに、この小さかったの江戸城で抜いただけでも、お家断絶ですよ、抜いただけでも、切りつけりゃ当然もう切腹打ち首でございますが、ねえ、切りつけた、だ切ったってちょこんと当たっただけでしょ、これは私はもう東映だとか映画のお芝居しか知りません、ここはチャッと切れたんだそうですね。ですからね、キラッとザカッとさせば、なんとか一命を取れたんじゃないかなという感じがするわけでございますが、お客様どう思いますね、時代というのはなんとなく我々こうした気質がなんか見てきたような嘘を作ってんで、なんかこう知ったかぶりをしておりますけど、私はね、後から考えると、キラ様って本当にそんなに頭良かったのかなとかね、価値観を飛べも押さえといてやりなさいって押してあげればいいのになとか、いろんなことを考えるわけでございますけれども、まあ義書本殿外殿というのがございますが、この天の槍兵という方、まあお客様ご存知の通り、3つのうちにあの用事道具を作った方でございますが、この方は泉州堺の海鮮丼屋を営んでおりまして、大変お茶が大好きだったそうでございますが、浅野匠の神のお茶が大好きというところから、大阪の蔵屋敷に出入りをした。元禄14年、あのお客様ご存知通り、今申し上げた通りでございます、3月14日、殿中幕の大廊下におきまして、浅野匠の神5万3000石。